アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2303回11月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは2つ目です。気がつけば振り出しです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 iCloud のストレージの話なんですが、 Google One に写真と動画をアップロードして、1枚1枚容量が小さいので iCloud の方から5000枚削除してもほとんど変わりませんでした。なかなか振り出しには戻りません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ジョブチューンという番組があって、くら寿司さんがプロのお寿司屋さんが食べてジャッジをするという番組を見ました。全て合格ということで、ちょうど明日私くら寿司行く予定だったんですけど、予約をしてたのでよかったなと思ってます。ふふふ、三浦です。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル AirPods Pro 第2世代に続き、 AirPods 第2、第3世代や Pro 第1世代 Max 向けにもファームウェアアップデート 5B58 をリリースという記事が出ていました。 AirPods シリーズ持ってない人にはふーんとしか言いようのない記事を最初に紹介してしまいましたが、ここではミラさんとハルさんに入っていただいてまして、今週はスミラさんずっとお休みなのでこの3人でやってます。11月8日にアップル H2 チップを搭載した初代 AirPods Pro の2倍のノイズキャンセリングを実現するとともに、充電ケースにスピーカーを搭載したという AirPods Pro 第2世代向けのファームウェア 5B58 がリリースされましたというのがあって、それが他のモデルでもちゃんとリリースされてできるようになりましたよっていうお話でした。これね、特にこのファームウェアで新機能は追加されてはいないということなんですけども、実際バグ取りなどが多分あったんでしょう。前のファームウェアが 5A377 で今回 5B58 とか、何をもってこの番号を読めばいいのかよくわかるんですけどそういう順番やからしゃあないでしょうね。
なんでですかね。
多分開発途中でいろんなバージョンのファームウェアを作って、最終リリースがこの番号になったという感じなのかもしれない
です。でも明確にアップデートしたい時にアップデートできるのはいいですよね。前のいつの間にかアップデートするの待っとかなあかんかったっていうのが、あれがとんでもなかったですよね。AirPods Pro でファームウェア上がるのね。
これも別に、
うん、
勝手にアップデートじゃないですか。
今認識してるかどうかでシステムから見に行けるじゃないですか。あ、でもそうか。
前と変わんない。
変わんないですね。
今アップデートするってユーザーの任意のボタンはないのか。
ないですね。
ないですね。
うんうん。
相変わらず。俺はアップデートしたくないっていうのも止める方法もない。
ないない、
それもないですね
もう何でしょうね、お前の命運は我々が握ってる的な感じですよね、アップルから。
うん、まあいつもそうですけど、ねね、
正面話ですけど 5B58 って書くでしょ、はい、これこの今我々 Google ドキュメントで字見てるからこの線見えるけど、これ字ちっちゃいと5858に見えるんですよ、
うん、
B が。
確かにね、
これね、仕事で記号を読まなあかんこと多くて、この手の問題ようあるんですよ。
うん、あ、
そう、58かな、5B かな、これどっちやろとか、ちっちゃいレンズで大きくして見るとかよくあってね、めんどくさい話なんですけどね。
はいはいはい。
まあそんな AirPods Pro 第2世代、iPhone マニアさんにはこういう記事がありまして、 AirPods Pro 第2世代 Pixel 6、Pixel 7で正常に作動しないバグが修正済みという記事がありました。修正済みというからにはファームウェアのバージョンの件になるんですが、記事ではバージョン変えてもいいですけども、どうも先のファームウェアのバージョンと同じのようですね。前のバージョンだったら Google Pixel 6、7では正常に動作しないことがあったというんですね。
記事バージョン変えてますよ。5B58
でこの。ああ、やっぱ変えてますね。ああ、それなんですね。何、はい、ですか、音声の左右が入れ替わる問題とか、訪れが生じる問題なんかがあったらしいですね、前は。
そう、かなりちょっとひどいですけど。Android で AirPods 使ってる人ってどれぐらいいるんでしょうね。
そこはね、いや、結構いるような気がしますよ。
いるんじゃないですかね。Windows でも使ってる方はいるんじゃないですかね。なんでかっていうと、リモートワークで会議するときに、意外に AirPods Pro いいぜっていうのが、記事があるんですよ。
お
もちろんフル機能は使えないんですけど、
はいはい。
会議でクリアに聞こえるし、相手に声も届きやすいみたいな評価をしているサイトがまあまああって、こういうのを使われてる方多いんじゃないですかね。かく言う私もなんでそれを調べたかというと、
はい、
会社で支給されているパソコンがもちろん Windows 機なんですけど、Windows 機の交換が来たんですよ。だいぶ使ったんで前の機種を。古くなったんで交換してくださいって入れ替えが来たんですね。あ、じゃあちょっとこれを機に AirPods なのか、あるいは他の Windows で使いやすいワイヤレスイヤホンなのか、買おうかなと思って調べてたら、
はい、
AirPods Pro よろしいですよというのが出てきてて、あ、そうなのかと。じゃあもう一台、第二世代買いたくなっちゃうじゃないかっていう。今控えてるのにみたいな。
はいはいはい。
いうので知りました。
合わせて噂のモバイル系フリックスさんからの記事ですと、アップルバグ修正と悪意のあるユーザーによってコードが実行される脆弱性を修正した iOS、iPadOS 16.1.1 を正式に公開っていう記事もありました。ただもう 16.1.1 に関しましてはもう前の配信でも取り上げてますし、これでだいぶね、いろんなバグトレがまたあったという話もしてました。でも16になってもうやつぎばやですね。なんか前のアップデートというかね、
それだけ16の開発がなかなか難しかったのかもしれない。
ちょうど今日収録土曜から日曜に差し掛かるところで、土曜日に電車の中で AirPods Pro をつけようと思って両耳つけて、で iPhone で音楽鳴らそうとしたら、うん、右しか認識してなかったんですよ、うん、で6画面になってた iPhone を見たら Apple Watch の充電とか AirPods Pro の充電はこれぐらいですよっていうアイコンで教えてくれるウィジェット、
ウィジェット、
はいはいはい、
でそれ入れてたら時々、AirPods に設定してないのに、AirPods 作ったら、AirPods の充電のマークになるんですよ。アイコンが出てきて、うん、あ、あかん、左が認識されてない、右しか音鳴ってないっていう時だったんです、ちょうどその時。そしたら、録画面には、右の AirPods Pro の絵しかないんですよ。
はいはいはいはい。
あれ、こんなんやったっけなと思って、とりあえずケースに両方戻して、一回認識させて、もう一回両耳に入れようってして、両耳に入れた時点で、また録画面見たら、今度は充電器のアイコンに変わったんですよ。
うん、ケースの。
うん、充電器のアイコンで、こんだけ充電できる。ケースからもう出してんけどな、まだ充電器追いかけてるんかな。で、iPhone の設定アプリで、もう両耳の AirPods Pro を Bluetooth 入り切りとかして、ちゃんと両方鳴るようにし終えて、うん、わざと電源以下切って録画面また見たら、うん、今度は AirPods Pro 両方が並んでる絵になったんですよ。またウィジェットが、
うん、
分かったことは、録画面の充電状況を示すアイコンって充電量そのものもあるけど、ハードウェアに対しての認識っていうのもアイコンでちゃんと教えてくれるのは便利でいいなと思ったんですよ、
うんうんうん、多分 H1 チップとか H2 チップのおかげでしょうね。その辺はそれぞれ個別に入ってるということで、はい、右左も区別して認識してるんでしょうね。
あ、そういうことですかね。
うん、
そんなわけで、そのアップルの製品のお話の後、アップルがどういうことをしてるかという記事もギガ人にありました。アップルはユーザーがアップストアアプリをどう操作しているかの情報を勝手に収集していることが明らかに、という記事で。ミラさんは打ち合わせの時に、それはいかんいかんと、
おっしゃってました、ね。うん。前も同じことやっちゃってるんですよね。
はい。
同じことやったと思うんですよね。許可を得ずに、他のアプリは規制してるのに、自分のところだけ、実は流れてましたみたいなのがあったじゃないですか。はいはい、その時もね、はい、直しましたけど、セキュリティを強烈に謳ってるアップルさんなんで、そこは自ら襟を正してやっていただかないと、信用が落ちますよと、
そうですね。
思ってるんです。
いや、これはね、襟正してないんですよ、今回。
正してないんですね。
そう。
いかん。
アップストアアプリでユーザーが画面のどこをタップしたりスワイプしたりして操作しているかに関する情報を収集していたということなんで、収集しているって現在も進行形なんですけどね。
うーん、
iOS アプリ開発者とセキュリティ研究者の2人からなるソフトウェア開発企業のミスク MISK というのがアップストアアプリの不審な挙動を指摘していますとのことでした。多くのプライバシー上の懸念を引き起こすことですということで、iOS 14.6 の App Store アプリではアプリで行うすべてのタップ操作を Apple に送信しています。 1回のリクエストで App Store アプリが Apple のサーバーに送信するデータということで紹介されていたんですが、データ共有設定がオフになっているにもかかわらず App Store アプリが大量のデータを Apple のサーバーに送信しているとこのミスクは指摘しています。詳細な使用状況が Apple 側に送信されるようになっている模様で、データには動作をプロファイルにマッピングするための ID が含まれているということですね。
記事を見ると iOS 14.5 から ATT っていうやつですね、
はい、
ユーザーがデータをデベロッパーに送るかどうかっていうのを選択できるっていう、
は
い、
ええ、
引き続きデータ収集されているかどうか現時点では不明ということのようですね。
はあ、記事の方では Apple は App Store アプリ上でのユーザーの行動を追跡している理由やデータをどのように使用しているかについて公式に説明していませんということで、テックレーダーというメディアがアップルにその追跡行為についてのコメントを求めていますが、まだ返答は得られていないということでした。
うん、
なんかこう気持ち悪いですよね。そのはっきりしないことが起きてるというのがね。うん、いやまあそういうことでサービス向上のため必要なんですっていうことあればね。
うん、
あまあまあじゃあその代わり許可する許可しないの選択肢くださいよとか。いう話もできそうですけど、ね、この場合それないでしょ、
うん、アップル以外のアプリにはそういうのを求めておいて、アップストアアプリにはユーザーの同意も得ずにデータ集めてるとしたら、それはちょっとおかしいですね、問題です。
この後それがどういう風になっていくのか、あるいはうやむやになっていくのかっていうところです。私としてはデータあげるからなんぼかマック割引してくれませんかとか心を打ったみたいで嫌なやつですね自分だけ得するんやったらとか言って、
そもそもデータを送るのを許可しますかっていうのを許可かいいえさせてくださいと、送る時も個人情報は漏れないようにしてくださいというところがちゃんとできていれば別に構わないと思うんですけど、それがないんであればちゃうよねと。
そしてまだまだアップルは突き上げられますよ。 iPhone マニアさんにあった記事ですけども、アップストアの値上げが急すぎる、経産省がアップルに異例の勧告へという記事がありまして、読売新聞の取材によって分かりましたということで、経済産業省がアップルとアマゾンに対して問題行為を是正するよう求める評価書を近く公表する見通しがあるということでした。評価書、評価する書類、
うん、
あんまり私は普段聞かないことですね、この評価書ってね、
う
ん、
あまあそうですね、
英語の直訳文っぽいですよね、
うん、英語っていうわけもこれは法律に基づく書面ではあるようですけどね。あ、
そうなんですね。
ただデジタルプラットフォーム取引透明化法っていう、
はいはいはい、
正式名称もっと長いんですけどもね。
はい、言ってくださいよ。ジュゲムジュゲムいいねんかなって
思う、ね、そこまでではないですけど正式名称は特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律というのが、これ制定されたのが最近なんですよね。2021年に施行されていますね。
はあ、アップルがアプリストアで約3割の値上げを行ったのは10月5日のことですということで、これは番組でも取り上げてましたけど、
うん、
デベロッパーに通知してから実施するまでの期間が短かったとして、経済産業省がさらに十分な準備期間を設けるようアップルに求める方針を固めたことが分かりましたということで。
なるほど、
方針を固めたってなんかあの総理大臣の定期報告じゃないけどあれみたいですね。
まあそうですね、正式に経産省から発表されたものではない。
あ、取材をして分かったということだから、
うんうん
う
ん、方針を明らかにしたということで、改善を促すその評価書ですね、その書類を正式にアップルとかアマゾンジャパンとかに、はい、あの出したわけではないようですね、現時点この収録している時点ではです。
そもそもですけど評価書を出したからといって、はあ、それはすいませんでしたってなるかどうかも分からへんわけじゃないですか。多分ならへんと思うけどせやのにまだその書類を出すかどうかもはっきりしてないっていう話なんですよ、うん、これはうーんどうなんでしょうね。
おそらくこういう報道が出たということは出すことは間違いないんだとは思います。あ、はいはいはい、
出して効果があるんですかね、そこが私はすごく気になる、
うん、
でもねさすがにやっぱあの急の値上げはきついもんがあったと思いますよ、うん、デベロッパーさん、
うん、
今でもあれでしょ、だからアップデートできないままになってるもあるんでしょ、値上げで。
値上げ自体は自動的になるんですよね、
ええ、うん、だからその値上げに関してなんかこうアピールしないとユーザーが離れるかもしれないじゃないですか。
はいはいはい、
だから一応こういう機能足しましたよとか、 うん、あのサービス期間設けましてこうしましたよとか、そういうの全然やる余裕ないでしょ
う
と。
うん、難しいでしょうね。
ちょっと好き勝手されちゃってるのかなっていう気はしますよ。
うん、
こういうの見てるとね。
うん、
好き勝手じゃないですけども、コレクションの話がありましたね。春さんに見つけていただいた記事でしたが、リンゴが好きなのですさんにあった記事で、iTunes アイコンコレクション初代から最終版までという記事でしたが、iTunes のアプリのアイコンだけをずっと並べてみました。うんというお話ですが。
ね。懐かしいですね。こうやって並べてみると。
iTunes0 代目プロトタイプってディスクに音符が乗っかったアイコンが書いてあります。あれでしょ ?iTunes アプリって元があるでしょ元になったアプリが。
あ、なんか買収したんでしたっけ
そう。それ使ってたんですよ。iTunes 出るより前から。Mac なんとかって言ってね、Mac MP3 やったかな、うん、なんかいうアプリで、最初 Mac にそれ入れて、iPod 買う前に、サウンドジャムやったかな。
サウンドジャム MP ですね。
って書いてます、
うん、はい、はい。
で、このサウンドジャムにね、カラオケ機能があったんですよ。
へ
ぇ CD からリッピングした楽曲 MP3 で入れとくじゃないですか。ボーカル入ってるんやけど、プルダウンメニューでカラオケっていうのを選んだら、ボーカル消えるっていうのがついてたんですよ。うんこれはええわ思ってたのに iTunes になったらそれなくなった
これは著作権的にまずいことになりますね
そうやったんですかね、うん、
勝手に改変するしてることになりますね
それ保存できないんですよ鳴らすだけなんですよ、
うんうんうん、ああなるほどなるほど
消え方が微妙やねかすかに登ってたりボーカルの一番ええところが出てきてしまったりとかするから、
うんうんうんうん、
ちょっとうんっていう感じでやってたんですけどそんな昔からの iTunes のアイコンずらっと並べてらっしゃいますね、
うん、色が変わってましたよね
そうディスクの上に音符が載ってて、
うん、
紺色紫緑ブルーって、
うん、
僕多分このまま色変わって何回も行くんやろうなと思ったら途中から丸切り変わっていくんですね、うん、今度ねバッチみたいな感じに、ね、なっていくんですけどね、
うんうん、
今のアイコンはどんなアイコン iTunes アイコンがもうないんですねミュージックアイコンなんですよね
ないですね
この記事のタイトルが初代から最終版までっていうふうになってるんです、
ね、ああそうですね第10世代第10代目2015年の、ね、バージョンで終わってますね、
うんうん、
今までのミュージックにあれあるんですかスクリーンセーバーみたいなやつ音楽に合わせて模様がグワー動くやつ
ありましたね
ビジュアライザーとか
って言われてそうそうそ う、ね、今ミュージック立ち上げて見てるけどないんですよビジュアルあビジュアライザーあるわあるわ
あ,
ありますありますありますけどあ画面消えるあやめやめとこ全画
収録中
全画面で収録中でちょっと困りますね
ありますね
ええー、投げますできますビジュアライザーでよう遊びましたね、
なんとなく見てた時ありましたね、
うん、音楽に合わせて動くのももちろんですけどアルファベットのキーを押すとあれ変えれるんですよねモード
あそうなんですか、
リズムに合わせるとか模様みたいなのが発生するのをこのボタンで回数多くするとかいうのできるから割とちょっと DJ 気分でビジュアルをこうやってる VJ みたいな感じで遊べるんですよ歴代の iTunes ということでやっぱり iPod コレクターの方には一番目が離せないお話だったんじゃないですかねどうです iPod コレクターをしてましたか
してないですね
いえいえいえ、うん、
いやもうこれから iPod はコレクションしとかないとなくなる一方ですよ。
ななすね、
もう、そう見つけたら捕獲しとかないと、すぐに取られちゃいますよ。部屋に iPod をこうずらっと並べたいじゃないですか。
いや、
並べるスペースが。
そうなんだ。そうね。
並べたいですか
並べてる人の家に行ったことあるんですよ、一度。ああ、俺も集めればよかったなと。今からでもあのジャンクばっかり集めようかな、なんて。うん前も言いましたけど、ハードウェアはね、ジャンク集めればいいんですよ。動かなくてもいいんですよ。
見せられればいいと。
なんでか言ったら、動くやつ買ってて、いつの間にか壊れてたら腹立つから。そうやったら最初が壊れてるやつでええやんっていう。そういう。ちょっと、春さんのお仕事的な話もね、記事で面白かったんで取り上げますが、スラドにあった記事で、令和になってもアナログ感が抜けない日本の裁判事情ということで。うんオタクマ経済新聞の記事がありまして、オタクマ経済新聞ってあるんですね。
ね
話題のニュースや分かりやすく読みやすくということで、いろんな分野のことに書かれてますが、コンテンツ作成が専門の弁護士、林高正さん、弁護士さんで、大阪府大阪市プレクソ法律事務所。
大阪の人なんですね。
まあ、この記事も書かれた方でもあるんですけども、むずい法律を面白くがモットーとおっしゃってますね。 この人が5つほどこの裁判所の法律を扱う現場で時代錯誤やって言ってることがあると。で、令和の日程調整がファクシミリ。
うん。別に日程調整だけじゃなくて、裁判所と弁護士のやり取りは基本ファックスなんですよ。
全部証拠がその残るから？
いや、法律で裁判所に提出書面っていうのは、はい、書面原本を出すかファックスかしか認められてないんですね。
ほう。なんでファックスやったらいいんでしょうね。
昔はファックス普通に使われてたじゃないですか。
ええええええ。
だから
今でも使ってるところあると思う。
まあ今でもうちの業界そうなんですけど。もともとは書面を持っていくしかダメやったんですよ。で、それがファックスが OK になって、その時は多分すごい便利やったと思うんですね。書面を一時郵送とか裁判所に持っていかんでも、ファックスやったらすぐに届くということで、それが今でもそのまま使われてるということです。裁判所がファックス未だに使ってるので、
はい、
弁護士同士のやり取りも皆さんファックス使うんですね。
はい、
裁判になってないような案件ね、やり取りするっていうのはよくあるんですけども、やっぱりそのままファックス使ってる方が多くて、私はできるだけ使いたくないので、ファックスで例えば来て、最初ファックスで来てるんでファックスで返すんですけども、
はい、
ここに私のメールアドレスも入れて、お返事はメールでも結構ですとか入れたりするんですけど、ファックスで来るんです。
今春さん業界でとおっしゃいましたけども、本当にいろんな業界でもまだまだファックスは使われてますね。
まあ実際使われてるのは多いのは多いですけどもね。
一つはね、メールって CC つけたらいいっていうことも言われてますけど、でもやっぱり閉鎖したコミュニケーションじゃないですか。で、複数の人間が働いてる現場にね、ファックスで届くと誰もが目にする可能性があるから、オープンな情報として扱われやすいって言ってる現場があるんですよ。
まああるでしょうね。
ファックスしかダメ言ってる人らがねいるんですけど、
メールでも結局なんか悪いことしたらメールなんて会社はチェックできますからね。
あ、まあ、まあ、それはそうです、うん、
社員の業務でのやり取りは会社のものですからね、うん、
はいはい、
秘密にはできないですからね。
うん。まあ、あと、ほら、ファックスやったら、届いて、やばいやつやったら、くしゃしゃで丸めて、シュレッダーかけたら終わりじゃないですか。絶対、あの、残れへんじゃないですか。
なかったら。
なかったことできるじゃないですか。
じゃ、ダメじゃん。
メールやったら取り押さえられて、メールサーバー探されたら分かるじゃないですか。
そうです
ね。こっちで削除したら、向こうに残ってるじゃないですか。ねえ、だから、ファックスの方がいいんですよ、もう。ひどいな。
どういうこと
で、あと、証人尋問の時っていうのね、この方書いてらして。その方がね、iPad を証人に見せ、この契約書に見覚えありますよね、と言おうとした、その時、裁判官が iPad はダメです。紙を見せてください、と言うんだそうです。それ iPad、Apple とちょっと結託してるわけです。
いやいや、そういうわけじゃないですけど。
iPad 買ってきて、はい。
はい。これもだから、そういう制度がないからなんですよね。
紙を見せてくださいってことは、さっきのファックスで提出したものであってもいいってことなんですか？
うん、ファックスで提出したやつでも OK ですね。
あと、まあ判決へ近づいた時ってことでね、裁判所で裁判官が判決を書くのに、林弁護士、この方ですね、書面を写したいとのことです。了解です、書面をメールで送りますねって、裁判所は、え、メールは使えません、差し支えなければ CD ロムを裁判所まで持参してください。
これは裁判所、裁判官とか、あるいはその書記官っていう人がいるんですけども、
はいはいはい、
その人によりますね。あの、私はこういう事例あるんですけど、メールで送ってくださいって言われたことは何度かあります、
はい、
裁判所はメール使えませんということはないです、今は。
あ、そうですね、うん、CD ロムっていうのもあるんですか？
CD ロム未だに使ってますね。
あ、そうですか。その資料のファイルとかそういうこと？
いや、これ例えば一番最初裁判を起こすとき、訴状っていうのを出すんですね。
いやいやいや、
いろいろやり取りだって、判決が出るときに、例えば訴状についてたその別紙とか、
はい、
それをそのまま判決書につけることがあるんで、でそれ一時裁判所で打ち直すと間違いもありますし、めんどくさいので、
はい、
書面データでもらえるとありがたいですと、いうのはあります。私が弁護士になった当初は、ちょっと前までですけど、フロッピーディスク出してくださいとかあったんですけど、ありました。で、さすがにもフロッピーディスクは裁判所も使ってないので CD ロムに入れて裁判所に持ってきてくださいっていうのはあるのはありますね。メールも使ってますね。
そうそう、エアドロップでいいんじゃないですか。
ね、なんと思いますけど。
エアドロップでお願いします。
裁判所も Windows ですけどね。徐々に IT 化には進んではいますが、
はい、
めちゃくちゃ遅いですね。
はるさんのツイートで、 MacBook Air をベンチラーにアップデートしたところ、現時点で私の環境で生じている不具合、あ、前言ってたウイルスバスタービジネス、その件ですね。で、Q さんからは、はい、私の環境でもカスペルスキーがおかしくなりました、うん。私の場合、ネットがめっちゃ遅くなったのですが、フルディスクアクセスをオンにしたら元に戻りました、とありましてね。でもアップデータの話に帰結するという、
あ、そうそうです、あの Q さんのなんかさんに教えていただいて 13.0.1 にアップデートっていう話を教えていただいて、はい、それで早速アップデートしたところエラーが解消されたということです。
ジークパンヘッドさんからは、炭素構造のフラーレンはバックミンスターフラーのフラーから名付けられている、他にも知らないところで彼の影響を受けたものを目にしているかも。まず炭素構造のフラーレンが今日初めて聞いたわけでごめんなさい、何でしょうね、フラーレンっていうのは
五角形でしたっけ、六角形でしたっけ、
はい、
あの形のなんか化学式あるじゃないですか、あれがそうじゃないですかね、はい、ごめんなさい、私も詳しく
今ウィキペディアで見てますけど、はいはい、閉殻空洞上の多数の炭素原子のみで構成されるクラスターの総称であると。
うーん、
なんか玩具でちっちゃいブロックをつなぎ合わせたら球の形になるみたいなのんですね、うんうん、これはね、炭素構造をそういう形に作っていろんなものをカーボンナノチューブなんかもそういうので作られてるっていうね、紹介ありますね、うんうん、それがフラーレンですか。
へ
え、はい、バックミンスターフラー構造建築物ですね、それに似てるからフラーレンと名付けられた。
ああ、似てるから、
うんうん、
なるほど、
いやなかなか
面白い。
ヨシリンクさんからは、ダイナミックアイランドがダメなアイランドになって、のちと地続きになっている iOS 16.1.1 のせいっていただいてまして、
これは、
どう解釈すればいいですかね。確かにダイナミックアイランドの上に、うん、これノッチじゃないですよね、上に乗っかってる黒いのは。
ハッシュタグで iPhone40 Pro っていう風に入ってるの、これ多分 iPhone40 Pro なんで、本来ならダイナミックアイランドになっていないといけないのがノッチみたいになってしまってるんですよね、
はいはい、そうですよね、上のところと穴のところがもう黒いのでまたもう一本出てしまってるんですね、これ。
よく見るとバッテリーの表示もこれ欠けてしまってますし、時刻の表示もかなり上の方に行ってるので、表示がバグってる感じですね、画面表示全部が。
でしょうね、
うんうんうん、
これ再起動しても変わらなかったんですかね。
それは今のところ何も
なかったんですかね、
ツイートされてないので、
きっと来週ヨシリンクさんが解消しましたってまた写真上げてくださることを祈りながら
そうですね。
ヨシリンクさんね、このボム画面、電話、フェイスタイム、メッセージ、LINE って全部緑色のアイコンを一列に並べてらっしゃるでしょ。
はいはい、
これやっぱり色目で並べる方っていらっしゃるんですね。
そうだと思います。 あるいは通信系のアプリがたまたま緑だった、
たまたま、うん、
うん、
まあ、あと私もこういうね、色目で並べるんでやってた時あるんですよ。
はいはい、
ただ全然関連性ないから便利悪くてだんだんやめましたけど、水色のアイコンばかり並べるとかね、ツイッターとかなんかこう探して並べるとかやってたんですよ。11月11日でエウレカさんからは、ワンボタンの声2298回、なんで調査捕鯨って言われてるのか知らなかったからすっきりした、やってる人たちはクジラの夢の話として語ってること多いですね、といただいてまして、そうですね、前に調査捕鯨って何の話みたいなことをちょっと言ってましたけど、
そうですね、ありましたね、
ネットブックでマクオスを動かす件でしたね、うん、あの頃だからあれですよ、ノンイエス同盟とかね、いろんな言葉作って今、まあ、ミニミニ兄弟とかまた言ってますけど
ね、はい、そうですね
あの、私ね、自分で造語をこの番組で言ってて、でもそれを忘れてて、はい、世間一般の造語やと思い込んでた言葉にサンダーボルトのことをサンボルって言ってたんですよ。
はいはいはい、
それは自分で勝手にそう作って言ってたんだけど、はい、番組で何回もサンボルって言い続けて、
はいはい、
いや普通にみんなあれをサンダーボルトサンボルって言ってるんじゃないですかって言ったことがあって、そんなわけないってみんなに突っ込まれて、はい、それ言わへんのみんなって言ってたことがあったんですけど。
なるほど。
USB-C は今みんなどう言うんですか。やっぱり USB-C ってずっと言うんです。あれ C とか言ってるんですか。
C ケーブルとかって言いますね、確かに。
ああ、C ケーブルって言い方ありますか。
うん。
なんか、ね、絶対まだこの後10年ぐらいでケーブルの規格はどんどんまた変わると思いますよ。
う
ん、
あ、そうですよね。
ねえ、どっかでねっていつも思うけど。それ考えたらラジオのイヤホンジャックなんてすっごい長い間変われんでしょ、うんうん、っていうか、まあまあ、まあ、だいぶ減ったけど、あれ使う機会も。あれ、尊敬しますね。なんか。 それからテッカマンさんから11月11日わーいって書かれてまして、何かなって見たらキャプチャー画面がアップルストアですかね、お届け商品出荷完了お届け予定日2022年11月12日通常配送、14インチ MacBook Pro 整備済み製品、8コア CPU と14コア GPU を搭載したアップル M1 Pro チップスペースグレー数量1とありまして、これおいくらだったんですかね、
整備済みとはいえですよね、
12万ぐらい。
もっとしますかね
。今まさしく同じ仕様のものを整備済み製品のページに見に行きましたら、やっぱりまだ出てるんですね。他にも出てるんですね。はい、224,800円。まあまあ確かに整備内容にもよりますよね。発売時期によっても違うのかもしれないし。
いや、まあ14インチなんで。14インチの MacBook Pro は現行品ですよね、
はいはい、
一番基本的な構成で定価274,800円。
おお、じゃあまあこの私は今この現在で販売されてるのを見てる分が224,800円で5万円お安く買える、
うん、そうですね、
ですね、さあね、いいですね、
いいですね、
いいですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月22日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。